ただいま16時30分であります。休憩前に引き続き会議を開けます。議長が一般質問する間、私、副議長の室田が進行を務めさせていただきます。質問順8番、12番、南雲忠議員に1回目の質問を許します。
はい、12番南雲忠です。それでは一般質問をさせていただきます。最初に選挙公約の中央官庁との人事交流の実現により役場組織の活性化ということであります。最近の調整運営における諸問題を見てみますと、統合文教施設建設問題、神田高原のスキー場の問題、条例制定のプロセス、行政運営、情報等の開示、多くの重要課題が町の最高機関である湯沢町町づくり基本条例に規定された行政ルールを逸脱して処理されている傾向が、見られるわけであります。このような行政対応が続きますと、町民の皆さんの信頼を失ってしまい、役場組織の崩壊を招くことが懸念されるわけであります。このことから、町長の選挙公約で示された中央省庁との人事交流を実現し、役場組織の活性化を図ることが急務であると考えるわけであります。調整運営の基軸として、地方行政に知識のある中央官庁の、中央省庁の総務省あたりから優秀な官僚を幹部職員として、迎え、行政運営の指揮を取らせることで優秀な職員の育成と役場組織の活性化を図ることができると考えております。その人選は国会議員や県会議員等の政治家に頼るのではなく、町長自らが湯沢町活性化の熱意を伝え、対応することが必要であると思いますけれども、町長の考えを伺いたいと思います。一問目終わります。
12番南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
南雲議員の質問にお答えをいたします。ご質問の通り、中央省庁や民間との人事交流を行い、行政組織の活性化と行政能力の向上を目指したいと考えているところでございます。総務省というようなお話がございましたけれども、様々なことを考えた上で、決めさせていただきたいとこう思っております。その実現に向けて、様々な機会を捉えて、自分の足で実践したいと考えておりますけれども、ただやはりそのパイプというかですね、行くお願いをするにあたって、これからまだ時間もよく考えてから行いたいと思いますが、各省庁に直接行くというようなことはなかなか難しいのではないかなと思います。これは自分自身がその政策を作り上げて、多くの方々からやはり行政の活性化と、あるいはその各省庁とのパイプというようなことを担うとき、人事交流は必要だというような話を受ける中で、しかし本当にそれができるのか、町の財政ということも含める中で様々に考えてまいりました。そして実は今年の8月の27日に農林水産省の政務官室に長島先生を訪ねて、いや実は人事交流ということを考えているところでございます。当然当選しなければダメですけれども、そのいわゆる政策を作り上げていく中で、このようなことができるのかできないのかということのご質問をさせていただいたとき、長島代議士曰く、それは私がいるこの農林水産省でも総務省でも、あるいは観光庁でもできるのではないか、できますよ田村さんと、こういうことを言っていただきました。したがってこの各国会議員、さまざまなそのいわゆる私もお付き合いがございますけれども、それらのことを通して、またそれだけではない今後どのようなその接点があるのかを含めて考えてまいりたいと思っているところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。12番名護議員に2回目の質問を許します。
はい、なぜこの問題を私は今回提起したかということであります。 先ほど若干申し上げましたけれども、東京統合文教施設、4月に開校に向けてっていうことで、町長も教育委員会もずっとそれを言ってきました。絶対間に合うんだと言ってきました。しかし、これが校舎のみしかできないんだというような話になってきました。その時に、私どもは委員会で向こうの事業者を言いました。そしたら事業者の話の中に出てきたのが、もう当初の段階からそこまでは間に合わないんだ。だから、決して遅れてなんかいないんだと、工程通りなんだという話も伺ったわけであります。町長、教育委員会、教育長、この辺がですね、全く知らされないままに、当時の、担当者との話が進んでいたっていうような問題もそこに浮かび上がってきたわけであります。そして、次に、神田公園の問題であります。これについても、議会の議決前、何人かの方々が、質問をしておりましたけれども、まあ、使用許可と言わないわけですけれども、本来なら議会の議決を得なければ動けないものであります。これについても、ある程度のゴーサインが出てしまった。そしてしかも、彼らはそのリフト券を売らないと言いながら売ってしまったと。こういう現実があるわけでありますし、また、議会に提案された仮契約を見ました。土地の、1万平米を超える土地の貸借については、湯沢町の町有貸付条例9条の第2項、これを適用することになっているわけであります。これを見ますと、はっきりとここに記載されているのが、議会の、議決をいなければ承認することはできないという条項であります。しかしながら仮契約にはもうすでに判子が押してあるわけであります。本来なら、その契約内容を示して、そこで議会で初めて了解が出て、そしてから契約するのが、この条例の趣旨であります。まあ、こういうものも逸脱してきたという問題。そして条例制定のプロセスであります。先般、空き家対策条例、私も、一般質問してきましたし、岸野議員もしてきました。やっと実現を見たわけでありますけれども、これがですね、パブリックコメントに出されましたけれども、その時、議会には全く話のないまま、出されていたわけであります。本来なら完成されたものが町から町民に出されなければ、これはまずいわけであります。しかしながら私どもに全く協議がなかったと。そしてその条例の中を見てみましたら、なんとその湯沢町の私どもは特製雪国の景観を守るために、雪国の美しいこの景観を守るためにきちんとこういう条例が必要なんだとずっと言ってきたわけでありますけれども、なんと全国で一番最初に制定された所沢市の、その条例をそっくり、目的に持ってきたと。湯沢の特性は全く出ていない条例の内容であります。しかしながら、これは、パブリックコメントに出しても何の意見もなかったっていう形で、まあ今回上がってくるわけでありますけれども、これは制定される、完全にまあ委員会も取ったわけでありますけれども、制定されるんですけれども、できたらこのプロセス、これをきちんとやっぱり明確にしていかなければダメだろうということであります。行政運営情報の開示の問題もそうであります。太陽光発電を岩っ原にスキー場の半分も覆って作るという話がありました。私どもは、きちんと地域と、それからスキー場の今後の行く末がどうなるか、この辺をですね、きちんと、事業者、それから近隣者たちと相談してやってほしいという話をしたわけですけれども、それを了解取ってるんだって話で、地域に持っていったらそれが蹴られたと。そして私どもにはどうなってるんだと、こういう話をもらいまして、私も慌て飛んできて、実は担当課に聞きました。そしたら、いや、これはもうなくなったんだと。こういう話でありました。本来なら議会に当然話があったもの、なくなったら終わってんであれば、それはきちんとやっぱり報告していただければならないと思うわけであります。それから長岡議題との連携であります。これもですね、私ども議会に報告を受けたのは、魚沼市がこういう形でやったんだというものであります。この内容についても当時は、提供されておりませんでした。そういうことでですね、やっぱり一番大事な行政ルール、これを逸脱した行政運営が行われてきたわけであります。こんなことを続けていたら、これ行政、先ほどお話をしましたけれども、これでですね、行政組織の、役場組織の崩壊を招くことが懸念されるわけであります。そういう意味からしまして、やっぱりきちんと、これを、町長は政治家であります。 しかしその次にはきちんとその役場組織を守り、行政の本筋が何であるか、こういうものをきちんと指導するような人間、こういう人間を中央省庁から連れてくる。それによってですね、職員が、町長が言ってました。2週間で職員の、能力の高さにびっくりしたと言っていました。この職員の能力を引き出すのは、そういう形でなければ出せないだろうと。本来なら、私どもがしたものに対して行政がそれはできないだろうとか、議会が提案したものについてそれは無理だっていうのは話はわかるけれども、本来のコンプライアンス、法令遵守であります。これを行政そのものが破るようなやり方、これについてはもう本当に反省してもらわなければいけないわけであります。そういう意味からしまして、ぜひとも中央省庁から、幹部職員を追及してほしいということをお願いするわけであります。今、町長の方では、つてがっていう話がありましたけれども、実は先般聞いた話ですと、元総務大臣の片山義弘氏、これの長男のなんと嫁さんは砂町の出身だそうであります。そういう情報も入ってきているわけでありますので、いろいろなつてはあるわけであります。そういうものを考えたときにですね、ぜひともこの実現に、動いてほしいということをお願いをしたいと思います。
12番、名護議員の2回目の質問が終わりました。省庁の答弁を求めます。省庁。
それでは2回目のご答弁を申し上げます。さまざまな事柄についてお話がございました。行政ルールの逸脱の問題、行政運営ができるかというようなこともあって、コンプライアンスのことや、さまざまな事柄が、今お話がされてきたところでございますけれども、そのことについて今私がここで申し上げるということではなくて、この行政の運営がやはりこれからもですね、きちんとできていくということは、大変大切なことだと思います。それは、その人事交流ということも、これも必要なことだと思いますけれども、そのことを除いたとしてもね、町民の皆様方からのご負託にきちんと信頼を受けていくことはとても大事なことだという認識を持っていて、その中で運営をしていこうとこう思っています。したがって今おっしゃられたことが、全て、果たして行政運営がきちんとされていなかったかということについては、まだまだ検証もされていないことでございますので、一概に言えない、私から申し上げることはできませんが、先ほどもこの人事交流という観点からは、やはり役場の職員の活性化、行政運営の行政の活性化ということを含めるということと、自分自身が企画戦略、いわゆる企画をきちんと作ってそれを実現をしていくという中で、新たな目線、新たな視点というものを持った方がこれに来ていただくことが大切だと思っています。しかしその中にあって、どのようなポジション、いわゆる地位の方にするかということについても、これから検討をしていきたいと、こう考えています。今ほど総務大臣、元総務大臣の片山さんのその縁につながる方が津南におられるということでございます。それらのことも含めた中でね、やはりその各、政治家、代議士の方々とのパイプというようなものを生かした上で、南雲議員がおっしゃっておられるような人事というものを、これからも交流人事というもの、実現に向けて取り組みをしてまいりたい、こう考えております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。12番、名護議員に3回目の質問をお願いします。
行政運営のルールであります。これについて、これから検証という話でありますけれども、今日の一般質問、いろんな中で町長気づいていると思います。理不尽なことがいっぱいあります。本来なら政治家の世界で許されても行政の世界では許されない、こういうきちんとしたコンプライアンスになります。これをきちんと役場がやっていかなければ、町民の信頼は失ってしまうということであります。その辺を踏まえた中ですね、町長、今後その人事交流という話ですから、人事交流じゃなくて人事派遣ですよね。伊豆町から消していくわけじゃないですよね。 という人事交流という言葉を使われているようですけれども、まあ、人事の派遣を受けるという形になるのかもしれませんけれども、全国の市町村の中には、それぞれですね、幹部職員に結構その総務省あたりから連れてきて、町づくりの専門家を連れてきてやってるところがいっぱいあるんです。だから、おそらく、聞かれても、それは大丈夫だろうと、これで人はいるんだっていう話が当然あるわけでありますので、それに踏まえた中でですね、ぜひとも早急に連れてこなければ、実際こんな今のみたいな行政運営をもし続けていくとするならばですね、町長がせっかく頑張ろうとしていることに水を差してしまうという気がするわけであります。その辺を踏まえた中で早急な、人事派遣、これをお願いしたいと思います。どうぞお願いします。
12番名護議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
3回目ですかね、これの答弁をさせていただきます。相手があることでございます。また今いわゆる今後の骨格というものがまだきちんと定まっていないということでもありますが、人事交流のことは私が、この度の選挙戦で申し上げてきて多くの方々からご支持頂戴していることでございますので、このいわゆる企画戦略推進、これは過小でございますけれども、これについても早急な取り組みをしてまいりたいと思っておりますので、人選を含めてどのようなパイプからどのような形で行っていくのか、この交流ということについては率直に言って早急といってもこの4月からというのは難しいと思いますよ。だけれども必ず私の任期の中での中間地点までには何とかできる方策を探せていただきたいと思っています。合わせて一つだけ私がお話をお聞きしていて思うんですけど、コンプライアンス、いわゆる法令遵守ということについては、私は今の私どもの139人の職員はきちんとやはり守った中でこれを進めているんだと、こういう認識に立っておりまして、ベクトルを一つにして私を含めて真剣に町民の負託に応えるために取り組みをしていくと行こうと、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番名護議員に2の1回目の質問を許します。
はい、それでは2番に移らせていただきます。スキー場安全宣言の町湯沢に向けて各スキー場から作動施設安全報告書の提出を求める条例の制定をということでございます。雪に湯沢の冬季観光の基盤であるスキー客の減少は町の経済基盤を揺るがしかねない状況が続いているわけであります。スキー客もバブル経済に沸いたピーク時の800万人から250万人に落ち込み、22カ所あったスキー場も12カ所に減少しているわけであります。今スキーをはじめとするスノースポーツに求められているのは安心安全な環境の提供であります。もし湯沢町のスキー場で事故が発生すれば、湯沢町のスキー場全体のイメージダウン、スキー客の減少にとどまらずスキー産業そのものの崩壊につながることとなるわけであります。それが経費節減のためにスキー場施設の整備不良によるものであれば、スキー場経営者の努力でなんとか東日本大震災前のスキー客を確保し、今後の展開が期待される中、全ての努力が無駄になってしまうわけであります。スキー場施設の中心となる作動施設は作動、鉄道事業法に基づき安全輸送の確保を求められているわけでありますけれども、国の規制緩和によりまして事業者の自主点検整備を監督官庁に、作動施設安全報告書の提出のみで済まされているのが現状であります。国による規制緩和が行われたのは全国のスキー場が、開発され作動施設に、最新技術が導入されたバブル経済時から5年後くらいであります。実質的に施設の点検整備は必要とされない時代でありました。その時代に規制緩和が行われたわけであります。現在はバブル期に建設された 作動施設は20年以上が経過し、毎年の点検整備を行わなければ安心安全な敷居環境は提供できないのが現、できないのが現状であると考えるわけであります。近年、敷居産業の不況により撤退した敷居場から営業権のみの譲渡を受け、おざなりの点検整備で営業に入るケースもあるわけでありますけれども、事業者の自主的な点検整備状況は、第三者に確認できないのが、現状であります。スキー場が湯沢町冬季観光の基盤であり、多額の宣伝費を費やし、スキー場の宣伝をしていることからも、湯沢町はスキー客に安心安全なスキー環境を提供する、責務があるというふうに考えています。このことから、町内各スキー場に、作動施設安全報告書の、提出を義務付け、義務付けの条例ですね。これを制定しまして、町が、毎年の作動施設の整備状況を確認することができるシステムを構築することで、スキーのメッカとして、スキー場安全宣言の町湯沢をアピールすることにつながり、スキー産業復活の足がかりとなることを期待し、この条例の早期制定を提案するわけでありますけれども、町長の考えを伺いたいと思います。
12番、南雲議員の1回目の質問が終わりました。省庁の答弁を求めます。
委員長。
はい、庁長。
それでは、南雲議員の質問にお答えをいたします。観光地における安全な環境の確保は大切なことだと認識をいたしております。議員のおっしゃる通り、作動施設の自主点検整備の状況は、監督官庁への作動施設安全報告書を提出するだけとお聞きしております。当庁のスキー場で事故が発生すれば、当庁全体のイメージダウンにつながることは必至でありますが、町で条例を制定をして、作動施設安全報告書を提出していただいても、町の職員に作動施設の安全点検ができる技術を持った者はおりません。安全点検のノウハウもありませんので、安全の確認ができないと考えています。安全の確認をすることができない町が、スキー場安全宣言、安全の確認をすることができないと思います。スキー場安全宣言をして事故が起こった場合には、湯沢町の全スキー場の信用や信頼を失うことになってしまいます。冒頭でも申し上げましたが、安全に対する取り組みは非常に大切なことでありますが、条例を制定をしてスキー場安全宣言の町、湯沢はできないと考えています。この条例を制定をしてということでございますので、この各スキー場事業者と様々に連携、協議をする中で、湯沢の町が安全だということを訴えていきたいと、このように考えているところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。12番、南雲議員に2回目の質問を許します。
はい。作動施設安全報告書の提出、これを求める条例はできないという話なんですけれども、理由が、そういうノウハウを持っていないと、そして、技術者がいないということでありますけど、こんなのは簡単じゃないですか。報告をさして、それをですね、専門家にチェックさせればいいじゃないですか。方法なんていくらでもありますよ。だって、神田高原の時に、一番問題だったらそこじゃないですか。全く我々が介入できないという問題がありました。ただその条例が鉄道法に抵触すれば、これはダメであります。しかしながら、報告して出したもの、それと同じものを町が欲しいんだと、求めるんだと。それによって、町がその中に介入することはできるわけですよ。見ることもできる。そしてそれが本当に実際なされているのかどうか。これをですね、確認することもできるわけであります。町長の言ってるですね、改革発策、表紙ができない理由よりできる方法を探しますと、大手を広げてるじゃないか。チャレンジを応援しますと言ってるわけですよ。この趣旨から言ったらですね、 これできる方法を探す必要があるんじゃないですか。そうしないとこれいつまでたってもですね、スキー場の安全が本当に確保できるかどうか、この規制緩和によって今大きな問題が起こってますけれども、これをですねやっぱりそのそれが法律が変わるまでじゃあ町としてどういう形で見ていくかということになりましたら、こういうものを報告させていただくと、これによってですね、中に入ることも介入することもできるわけですよ。だからこの辺を踏まえた中でですね、できない理由にできる方法を探しますってことですから、今その浜からできないってことじゃなくて、この辺をですね検討したぐらいの答弁が当然あるもんだと私は思ったわけでありますけれども、町長のお答えをしたいと思います。
以上、12番名護議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長、
2回目の答弁をいたします。できることをね探して、できないことの理由を探すのではなく、なんとかできることを探してやりたいということは申し上げてきたところでございます。ただこの作動のこの安全宣言という中でこれを町に提出させるということが、そのできることを探すということとはまた違うんだというふうに私思うんですよ。そこまでやはり町ができるのかということがあるというふうに思っています。安全管理規定の届け出ということで、鉄道事業法の施行規則の中には、第58条の2、また安全管理規定の内容ということについて、第58条の3に謳っているところでございます。このことについては、先の、岸野議員の時にもお話をさせていただいたところですけれども、北陸信越運輸局が管轄をしておりまして、そこに報告書を提出するということでございます。確かにおっしゃられるように、その町がきちんとそれらの作動事業者の安全というものがどのようなことで行われているかということの確認をするために、技術者をあるいは専門家にチェックをさせればということですけれども、専門的なことがいわゆる法律の中できちんとそれらが決められているというその上に立って、果たして町がそこまでできるかなという部分があります。合わせて各その報告書について、これは箱根の駒ヶ岳ロープウェイのことでございますが、そして先ほども申し上げましたこの三ツ俣ロープウェイ、またナスパスキーガーデン、ニューオータニについてもですね、きちんとやはりこの安全の対策を取って報告をしていますよということをホームページで掲載をしています。今、ユーザーの事業者がどれだけあるのかよくわかりませんけれども、商売というのは私も小さな小さな民宿を経営をしておりますけれども、お客様に喜んでいただくという努力をした上で、お客様がまた来ていただくことができるわけでございますので、事業者がいわゆる安全というものについて、これは一つのやはり営業努力も含めた中で、きちんとやはり行っていくべき性質のものであって、行政がこれにここまでその介入をしていくということは、やはりある種逸脱をしている部分ではないか。このようにまあ思うわけでございますので、ぜひご理解を賜りたいとこのように思っております。このことについては私だけの見解ということよりも、部内の者がよく様々なことを研究して資料を揃えて、そして私を含めた中で会議を開いて決定をさせていただいたところでございますので、ぜひご理解を賜りたいとこのように思っております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。12番名護議員に3回目の質問を許します。
先ほど町長の方から話がありましたように、スキー場によってはこれが自分たちがこういうことをやってるんだとホームページで公表してるスキー場いっぱいあるんですよね。そういう努力してるところがある。しかし努力をしないところもあるわけだ。それが同じ町内に果たしてあっていいのかどうかっていうのが非常に疑問なわけであります。そういう面からしますと、特に今回神田高原のスキー場ではっきりしたのはですね、その辺をきちんとやらなければ、なかなかその何ですか理解、その中に入り込めないっていう部分が当然あるわけであります。部内できちんと協議をしたっていう話なんですけれども、協議をしてできない理由を探したんじゃないですか。どうしたらこれができて ちゃんとしたその方向指導ができるのかどうか、この辺をですね、考えないでできない理由を探したんじゃないかと私は考えるわけであります。もし、皆さんがどうしてもこれができないんであれば、私どもが賛同していただけるかどうかわかりませんけれども、議員発議でこの条例を作ってもいいと、そこまで今考えているわけであります。これだけの、覚悟を持って私はこの話をしているわけでありますけれども、それについて所長はどのような覚悟をお持ちなのかお聞きします。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。ごめんなさい、失礼しました、間違えました。南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
3回目の答弁をさせていただきます。決してできない理由を積み上げていくということではなくて、そのできるできないということを探していく事案ではないというふうに思っています。安全を確保するということは極めて重要なことですけれども、きちんとしたその報告書というものが監督官庁に出されていて、もしそれがきちんとしていないのであるとするならば、監督官庁の方できちんとやはり指導があってしかるべきだというふうに思うわけでございます。町としてできることできないことということをきちんと選別した中でね、やはりこれを行っていかなければならないと思いますし、やはり議会の皆様方から賛同をいただくことができなかった事業者、これは信頼を欠いていたということで努力が足らなかったと言っても仕方のないことではないかなとも思うところでございます。したがってきちんと議会の皆様や町民の皆様合わせて訪れていただくお客様からご理解をいただく努力というものがそれぞれの事業所がすることによって、このお客様を安全安心という方向へ導いていくべきものだというふうに思っています。議員発議というお話もございましたが、これはあくまでも、南雲議員がその安全安心というものをユーザーの訪れていただくこのスキーヤーの皆様に提供したいという強い思いを述べているのであって、決してその条例云々ということだけではないと思います。だからその安全安心という中では議会の皆様、そして私ども行政も一生懸命真剣にその事業者の方々とともに作り上げてまいりたいと、このように思っているところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。12番、名護議員に3の1回目の質問を許します。
はい、それでは3番目に移ります。民間の発想で観光再生、500万人観光の回復を狙う具体的な方策をお聞きしたいわけであります。町長は選挙戦の中で湯沢町は観光立町でありながら外へのアプローチが足りないということを言っておられたようであります。しかしこれは宣伝力っていう話だと思うんですけれども、現在今国の観光庁で取り組む観光戦略はちょっと方向が違うような気がしているわけであります。というのは私も先般11月28日、観光庁が行った地域、観光地域づくりシンポジウムに東京で参加をしてきました。その中で観光庁の構想っていうのはちょっと方向が違うんじゃないだろうかという、宣伝ありきじゃなくてですね、実際その地域の持ってるいいものを、これをもう一回、省庁は歴史文化っていう形で言い方をしてますけれども、こういうものをきちんと掘り起こさなければ、新しい展開が生まれてこないだろうと、それがこれからの観光戦略だというような話があったわけであります。そうしますとですね、雪国観光圏構想、これが観光庁の観光振興の方向と一致しているという現状を再認識をさせられたわけであります。これを町の観光振興の指針として位置づけ対応することが必要なんじゃないだろうかという感じがしています。観光立庁として外へのアプローチを強化する以前の問題として、全町民が観光の町湯沢を支えるという、認識の啓蒙が必要であるというふうに考えるわけである。そのためには雪国観光圏構想の進展を担う足元の部分を観光行政で構築することが不可欠であると考えます。町長の提唱する観光再生、500万人観光客回帰の具体的な方策を伺いたいわけであります。1回目終わります。
12番名護議員の1回目の質問が終わります。町長の答弁を求めます。
議長、
町長。
それでは質問にお答えをいたします。南雲議長の言われる全町民が観光の町湯沢を支えるという認識の啓蒙が必要であるという考え方に賛成でございます。私も500万観光客回復にそのことから取り組んでまいりたいと考えていたところでございます。訪れた方々に対してありがとうございます、またお越しくださいと、事業者だけでなく町民の皆様、役場職員が言う、そういう街づくりを行ってまいりたいと考えているところでございます。これからは人口と生産年齢人口の減少が進み、合わせて少子高齢化の時代を迎え、国内旅行者の減少は歯止めがかからない時代を迎えています。この状況下で観光のお客様を500万にするということは大変厳しいことだと思っております。目標を達成するためには顧客満足度の向上が大切だと考えています。顧客満足度の向上でユーザーファンを作ることだと思います。今まで1回しか来なかったお客様を2回、3回と来てもらうことや、湯沢の魅力を高めることで500万人観光を回復させたいと思っています。雪国観光圏の考え方も顧客満足度向上を目指し事業を実施しています。例えば雪国観光圏が提唱し、県の旅館組合が取り組んでいる朝ごはんプロジェクトであったり、雪国観光圏駅が取り組んでいる雪国永久グルメであったり、宿泊施設の品質保証であります桜クオリティ事業等であったり、観光庁が進めているブランド確立の取り組みを行いながら顧客満足度の向上を目指してまいります。さらに雪国観光圏の事業は観光事業だけが関わるのではなく、観光産業という点から一次産業、二次産業、三次産業の異業種間の連携による線への取り組み、市町村の枠を超え、いろいろな団体の枠を超えた連携による観光圏域全体の面への取り組みを行い、地域のあらゆる資源を結集して地域の総合力を向上させる取り組みを行っていきたいと認識しているところでございます。このような観点から、南雲議長ご提案の通り、雪国観光圏構想の進展を担う足元の部分である事務局体制の強化も支援をしながら500万人観光を目指してまいりたいと考えております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を要求します。
観光庁の推奨する観光圏制度、これについては東の横綱が雪国観光圏、そして西の横綱が九州の阿蘇九重だと言われております。ただそこで違うのは、上が動いているのが雪国観光圏であります。阿蘇九重については、さあ、私はその観光庁のシンポジウムでお会いしてきたのは、阿蘇市の市長、佐藤市長とお会いして話を伺ってきたんですが、その参加した人たちが阿蘇をものすごく褒めてました。行くと、阿蘇に行くと、みんなお土産屋さんで食堂の人たちが全部声をかけてくれるんだと。どっから来たの？東京から来たの？ああ、そう、それならこれ食べてと、みたいなですね。非常にその人の温かさがあるんだと。それが原点なんで、我々は、阿蘇九重は、すごいその観光資源持ってる。私もちょっと2年前行ってたんですけども、あまりにもすごすぎて、ちょっとその声が出ないぐらいすごい観光資源持ってるんですけれども、ただそこですらですね、そういう問題よりも足元の根っこの部分、これをですね、ものすごく強化してる。しかし今、雪国観光圏に、確かに構想は流れてますけれども、その辺のですね、今まあ、町長が言ってた、その足元の部分、これがはっきりですね、そういうものが啓蒙されているかっていうと、 ちょっとその弱いところがあるような気がします。そして今その雪国観光圏の事務局を支援するような話がありましたけれども、支援するというよりもこの雪国観光圏事業は観光庁が提唱して、そして他のいろんな補助事業にこれが絡んでくるとするならばですね、やっぱり町の指針として考えてもいいんじゃないかっていう気がするわけであります。特にそのもてなしの心っていうのは、私は先般その、東京谷中の外国人、観光客の繁盛の宿沢名屋さんにお邪魔してご主人と話をしてきたんですけれども、この人が言ってるのがですね、外国からのお客さんを町全体でもてなしてくれるのが非常にありがたい、町全体なら一流ホテルにも負けないサービスができるんだと、こういうことをはっきり言ってましたよね。これと同じことだと思うんですよ。湯沢町も先ほどお話をしましたように、町民一人一人が観光立町の中でですね、観光の町湯沢を支えるという認識の啓蒙、これがですね、やっていかなければ雪国観光圏の構想がいくら良くてもですね、これが進展していくのは難しいと思います。そういう意味からしますと、やっぱり西の横綱、非常に地に足がついてるなっていう感じがしてきたわけであります。そういうものを踏まえた中でですね、ぜひとも、この辺のですね、もてなしの心という口では言うんですけれども、これが本当に全町が観光立町としてその根幹を全町民が担うんだと、こういうようなですね、意識の啓蒙、これをですね、今後もきちんとしてやっていっていただきたいと思うんですけれども、町長の、その手法をお伺いしたいわけであります。
12番名護議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。議長、町長。2回目の答弁をいたします。このことに関しましては南雲議長と全く私同意見でございます。そのホスピタリティ、そのもてなしという、今おもてなしということがよく言われています。しかしこれはもうジャパニーズスタンダード、どこ行ったって全部そうなっていて、これ以上のことをしていく、いかなければダメだと思っています。あの観光振興計画のやつを見ても、その湯沢町のいわゆる おもてなしの気持ちを町民の方が持って観光客にどのように接しているかというのがありますけれども、これが 46% であったというふうに思います。これを今後5年後だったか10年後だったか分かりませんけれども、確か 2% だか 3% 向上していこうということになっているわけですけれども、これをですね、何としてもやはり60とか70とか、そういう方向づけで上げていくということが一番やはり望ましいことであって、このおもてなしの心という、そのユーザーの町民がそうやってすべからく持つということが、一つの観光商品というようなものにもなりうるのだというふうに思っています。私は今年は湯布院と、あと別府の観覧をはじめとして回ってきましたけれども、それぞれに各宿泊施設の方々もやはり観光客をとにかく喜んでいただこうというおもてなしの心を持って接していただきました。何年か前に津和野に行きましたけれども、バスから降りる、まあ私たち、まあ年寄りみたい、年寄りですよね。年寄りがこうゆったりとこうた、まあ降りるわけです。森鴎外の記念館があそこにありますけども、その時に、その後ろでそのツアーのナンバーだったか何ナンバーだったかわかりませんが、地元の車が6台も7台もずらっと連なっていて、ずっと私たちが横断するのを待っていました。そしてその時どういうふうに、なんで、というふうに思ったんですけど、案内をしてくれる、これは土産屋のおじさんですよね。おじさんといっても私よりも、ちょっと若いかもしれませんけど、その方がこう言ったんですよ。津和野では必ずお客様に対してクラクションなんか絶対鳴らしませんから、ゆっくり心配しないで歩いてくださいよ。そして最後にこう言った。私たちはお客様が来ていただくことで成り立っている街ですから。こういうふうに言われたんですね。だから私もそういう町になっていかなければダメだと思いますし、城崎に、十数年前にこの研修視察、これは当時は産業企業建設、常任会と言ってました、高野英二さんが委員長だったと思いますけれども、城崎に行った時も、あの温泉通りはあの川を挟んで4メーター4メーターぐらいの道路しかないんですけど、ほとんど車が止まってないんですよ。
それで私はあるお土産屋さんにお話を聞きに行きました。車は止まってないんだけど、私たちの町では考えられないけど、どうしたんですかと言ったら、 1.2 キロ先の駐車場に車を止めて、私たちは歩いてここまで来ていますと、こういうふうに言った。だからこれらのいわゆるその啓蒙活動というのが今南雲議長さんおっしゃっておられる、そういうことだというふうに思っています。私はその500万人観光基盤整備という中で、その事業者だけでなくて町民と、そして役場の皆さん、すべての方々がやはりおもてなしの心というものを持ってお客様を迎える、そういう街にしていきたいと、これからもそういうふうに訴えてきましたし、そのようにこれからも取り組みをしていきたい、いきたいと思っておりますので、南雲議長さんをはじめ、議長をはじめ各議員の皆様方にもご指導とご協力を賜りたいと、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番名護議員に3回目の質問を許します。
ご理解をいただいたようであります。中国の紀元、前の歴史に司馬遷という歴史家に司馬遷という人がおります。この人の史記の中に、通り不言した時世形ということがあります。これは通り不言というのは、桃は何も言わない、言わないけれども、それを求めて下に道ができていくんだと、こういう言葉があります。これが私は観光の原点だというふうに考えております。というのは、この一つの、桃っていうこの徳ですよね。これを求めて人が集まってくる。で、それに自然にそこに道ができていくんだと、こういう言葉があります。ですから、まあ、町長がお話になっていた、その、観光立地は外へのアプローチが足りない、こういうことだけじゃなくてですね、アプローチよりもその前にやっぱり地域をきちんと作っていかなければ観光地として生き延びられないだろうというふうに考えるわけであります。まあそんなところをお話ししまして、次に移らせていただきます。よろしいですか。
次はよろしいでしょうか。
はい、
答弁
はいいです。
いいですか。はい、それでは12番名護議員に4の1回目の質問を許します。
はい、道の駅三ツ又を起点としては脇本陣池田屋を活用した歴史街道の整備により三ツ又地域の活性化という質問であります。11月23日三ツ又地域待望の道の駅三ツ又が誕生いたしました。多額の経費を費やした国県町の、共同による立派な施設でありますけれども、多くの観光客の利用がなければ地域の活性化にはつながらないわけであります。そのためには道の駅三ツ又を核として、県指定、文化財脇本陣池田屋へつなげ、歴史ガイドをテーマにした観光政策の展開が必要であると思うわけでありますけれども、町長の見解をお伺いしたいわけであります。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは答弁をさせていただきます。三ツ又地域振興策の一つであります道の駅三ツ又がようやく誕生したわけでございます。この建物は玄関と脇本陣池田屋をイメージしたものとなっているとの報告を受けております。現在振興策では町並み環境整備事業を取り入れ、町並みの集計整備を目指し補助金制度を設けています。地区住民のご理解と協力で道の駅から脇本陣池田屋まで魅力ある街道を作りができるように、また三ツ又地域全体の集計整備ができるように三ツ又地域と考えていきたいと思います。またこの街道沿いには池田屋のほか歴史を感じさせる家も数軒残っていることから、町と三ツ又地域が協力し合えれば歴史街道をテーマとした地域づくりができていき、観光政策の展開につながっていくことと思っております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
道の駅三ツ又、これを点にしちゃいけないですよね。点にしないで、要するにせっかく文化財として、 脇本に池田があるわけですから、これをつなぐやっぱりルート、歴史街道って町長も理解いただいたようでありますけれども、そういうような形の整備をしていく、いかなければこの三畑地域の活性化にはつながらないと思うんです。道の駅に行ってそこですぐ帰ってしまうんじゃ意味がないわけになります。幸いにもあの道は広い道があります。いろんなチャンスはあると思います。家並みが残っていなくてもですね、道、広い道を活用した何かしらのビジネスチャンスは生まれてくるわけであります。そのためにはこの脇本陣池田屋っていうのを、これを大事にしなくちゃいけないわけですよね。まあ、あの建物を見たときに、雪の問題、いろんな問題、今個人でやられてるわけですけども、確かに町から補助金が出たり、いろんなことしてると思うんですけれども、そろそろですね、個人の管理には限界が来るんじゃないだろうかという心配するわけであります。三つ又の宝として、脇本陣池田屋、文化財の池田屋を残すためには、ある程度その、個人に任せるだけじゃなくて、町のですね、管理、かに置けるような、考え方をしないと、とても個人では持ちこたえられなくなっていくんじゃないだろうかと推察をするわけであります。その辺をですね、町長どのようにお考えなのかお聞かせ願いたいんですが。
12番、南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
答弁をいたします。この道の駅と池田屋さんを連携してのやはり地域おこしということは大変大切なことだと思っています。そこで今ご提案がございましたけれども、個人の管理だけでは心配だ、町の管理に置くことはどうだと、こういうことですけれども、このことについてよくまだ今初めてお伺いをしたことで、どのような形態があるのかということも含めて検討していきたいと思っておりますが、まあその管理下に置くということについて個人の財産権というようなこともあると思います。そこらも含めてですね、どのようにしていったらいいのかを検討していくことをお約束します。
町長の答弁が終わりました。12番、南雲議員に3回目の質問を許します。
はい、三つ又の道の駅と、そしてそのそこをつなぐ脇本陣池田屋、私は三つ又の歴史的街道を作る中のやっぱり大事な部分だと思ってますし、宝だと思ってます。これについて町長の方から、今これから検討したいというお話をいただきましたので、以上をもちまして、南雲忠の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上をもちまして12番南雲議員の一般質問を終わります。議長の一般質問を終了しましたので、進行を変わらせていただきます。
以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。ただいまの時刻は、17時25分です。本日はこれにて閉議し、散会をいたします。大変ご苦労様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。